You know, in the Bible, when someone is introduced, what is said when they are introduced is usually very important.
聖書の中でなんですけれども、誰かが紹介されるとき、その紹介されるとき、すごく大切なんです。
Yeah. And I've noticed in my own life that when I meet someone many times, I remember the first things that I said to them.
そして誰かと会うとき、私が誰かと会うときなんですけれども、その最初に何を言うかということを、
for the, meet them for the first time, then many times I remember the first things they said.
初めてその人と会うときに彼らが言う言葉をすごくよく覚えてるんですね。
Yeah. And in the Bible we were taught when we studied the Bible that the first introduction is very important.
そして聖書の中でも最初に出てくること、それがすごく大切なんです。
And, we
で、この間の日曜日にはクリスマスの話を見ました。
And,
その中ではすごく大切なことが出てきているんですけれども、
And, the thing that impressed me the most wasThis time, this year, was Luke chapter 1, verse 26 to 37.
で、今年このクリスマスの時にすごく私の印象に残ったところはルカの福音書の1章の26から37のところなんです。
And this is where little young Mary is being told she's going to have a son.
そこでは若い女性が男の子を産みますよって言われたところなんです。
And so let's just read through that. Chapter 1, verse
26 to 37. ルカの一章の26から37までを読んでいきます。ところで、その6ヶ月目に、御使いガブリエルが神から使わされて、ガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来た。この処女は、ダビデの家系のヨセフという人の言い名付けで、名をマリアと言った。御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられます。しかしマリアはこの言葉にひどく戸惑って、これは一体何の挨拶かと考え込んだ。すると御使いは言った。怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。ご覧なさい、あなたは身ごもって男の子を産みます。名をイエスとつけなさい。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになります。彼は常しえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。そこでマリアは御使いに言った。どうしてそのようなことになりえましょう。私はまだ男の人を知りませんのに。御使いは答えて言った。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。ご覧なさい、あなたの親類のエリサベツもあの年になって男の子を宿しています。不妊の女と言われていた人なのに、今はもう6ヶ月です。神にとって不可能なことは一つもありません。で、今回すごく注目したいのは最後の節のその37節です。
Because here we are being told the way that God is, part of His character here.
ここで神様のご性質がどういうものかということが語られているからなんです。
And that is that the God that we believe in, nothing is impossible.
それは私たちが信じている神様にとって、神様は不可能なことは何も一つない。
Yeah. Yeah. We believe in a God that is able to do impossible things. What people would say is impossible.
人々がそんな無理だ、不可能だっていうようなことが、そのようなこと、不可能を可能にしてしまうような神様なんです。
Yeah. And this word impossible, as you know, is a very important word to me.
この不可能という言葉は皆さんご存知のように、私にとって本当にすごい大切な言葉です。
Because three years ago, I was told the possibility of living for you is impossible. I was told that.
なぜなら3年前に あのお医者さんに言われたのが、あなたが生きるのはもう不可能ですって言われたからです。
And he said, the most you have 2 months left.
あなたにはあと2ヶ月の命、命がありますよ。
And he wrote in English, impossible.
そして英語で impossible 不可能っていうふうに書かれています。
And he handed it to me and said, "This is your condition."
これがあなたの今の状況なんですよっていうふうに渡されたんです。
And I took the paper and I put it here.
で、私はその紙をここの床のところに置きました。
And I said, "How many of you are willing to join me in believing in an impossible God that can do the impossible?"
神様は不可能なことを可能にしてくださるようなそのような神様だって信じる方何人いますかって聞いたんです。
And some people didn't step.On it.
そしてある人はその不可能という紙を踏まなかった人もいます。
But I said, if you're willing to believe that God can do the impossible, step on this with me.
でも神様が不可能なことをすることができるということを信じている方がいるんだったら、この不可能という言葉に踏んでくださいって言ったんです。
And many of you stepped on it so many times you almost destroyed that paper.
そして多くの方は皆さんあの踏んでくれて、もうそれがボロボロに壊れてしまうぐらいでした。
Yeah, and I'm still walking, I'm still talking three years later.
今でも私は喋ってるし、語ってるし、歩いてるし、生きています。
And so what I would like to focus on tonight is what do you do when you get into an impossible situation?
そして今日お話ししたいのは、もし私たちがその不可能なような見えるような状況に来たときに何をするかということです。
A lot of activities in churches around the world, they don't need a miracle to function.
で、あの教会、あのこの世界の中にあるたくさんの教会は、あの奇跡をあまり必要としてない。
Yeah, they can function every week, just on the programs and systems that they have.
その教会のプログラムとかシステムに従って教会が進んでってるんです。
They don't need an impossible miracle every week.
なので毎週あの不可能を可能にするようなそういう奇跡を必要としてるわけじゃない。
They don't face a situation where all the leaders might be arrested tomorrow.
もしかしたらこのリーダーたちみんな捕まってしまうかもしれないっていうようなあの状況には直面してないんです。
And so it's easy to become a normal Christian.
なので普通のクリスチャンになるっていうのがすごくたやすい。
Yeah, nothing special.
そんな特別じゃなくて、
yeah, just doing what you always do.
いつもやってることやってればいいじゃん。
But sometimes life sends you a problem that is so big that you become desperate for God.
でもあの人生の中歩んでいく中でもう無理っていうような状況にとか問題に出くわして、そしてもう神様助けてっていう状況になる時がある。
It might be a marriage relationship that is being broken.
もしかしたらあの壊れてしまった結婚関係かもしれない。
Yeah, it might be a job situation where you cannot get a job and you cannot pay your bills.
仕事がなかなか見つからなくて支払うこともできないような状況とか。
Yeah. Or it might be some kind of sickness like what I have faced.
もしくは私と同じようにあの不可能と言われるような、回復が不可能と言われるような病気と直面している方もいるかもしれません。
But you find yourself in a situation where, unless something amazing happens from God, you are going to be in big trouble.
でも神様からも本当にすごいことをやってくれないと、もう私はもう大問題に直面しているんだっていうようなあの状況にいるかもしれません。
And that is the situation that I have found myself in again and again and again in the past three years.
で、過去何年間そのような状況に何度も何度も私は直面しているんです。
What do you do? What do you do in such a difficult situation?
そのような困難な時、何をするかどうするか。
How do you pray?
どういうふうに祈るか。
How do you think?
どうやって考えるか。
When you're in an impossible situation.
不可能と見えるような状況にいるときに。Yeah.
And I discovered a secret in Isaiah chapter 54.
その秘密っていうのをイザヤ書の54章で見つけたんです。
I believe that in Isaiah chapter 54, the secrets of what you can do when you're in an impossible situation can be found hidden in this area here.
本当に不可能と見えるような状況の中にいるときに何をすればいいか、その秘密がこのイザヤ書の54章に書いてあるって思うんです。
In the Christmas story, Mary was in an impossible situation.
とクリスマスの話の中ではマリアはその不可能と思えるような状況にいました。
She was supposed to have a baby without a human father.
父親、人間の父親がいない状態で、それでも男の、あの子供を産むって言われた。
And a relative, Elizabeth, was in an impossible situation. She was way too old to have a baby.
そして親戚のエリザベスさんも、あの赤ちゃんを産むにはすごい年取っているのにもかかわらず妊娠してる。
And this is talking in chapter 54, verse 1. It is talking about a woman who is in an impossible situation. She cannot have a baby.
で、そのイザヤの54章に書かれてあるのは、もう不可能と思えるような女性のこと、あの子供を産めない状況の女性のこと書いてあるんです。
And in those days, if a woman could not have a child, you had no value whatsoever.
その当時の価値観では、女性が子供を産んでなかったら、その人には価値がないっていうふうに思われてた。
People would look down on you.
みんなに見下されて。
They would imagine that you have committed some kind of sin that would cause you to be like that.
そして赤ちゃんがいないから、子供がいないから何か罪を犯したに違いないって思われる。
And so this woman was in such a situation in chapter 54, verse 1.
でこのイザヤ書の54章の一節に出てくるこの女性はそのようなあの状況にいたんです。
Yeah, and the advice that God gave her is shocking advice.
そして神様がその人に与えたアドバイスっていうのはびっくりするようなものでした。
Let's read it, verse 1.
それを読んでいきたいと思います。54章の一節。子を産まない不妊の女よ、喜び歌え。産みの苦しみを知らない女よ、喜びの歌声を上げて叫べ。夫に捨てられた女の子供は夫のある女の子供よりも多いからだと主は仰せられる。
Seems like crazy advice.
もう考えられないようなアドバイスに思えます。
What do most people do when they're in an impossible situation?
多くの人不可能と思えるような状況にいるときどうするか。
Cry.
泣きます。
Complain.
不平、不満言う、文句言う。
Tell all their friends about how impossible their situation is.
どんだけ自分の状況が不可能かということを周りの友達に言う。
Fall into self-pity.
そして自己憐憫に陥る。
Poor me. Everybody else is blessed, but I'm not blessed.
他の人たちはみんな祝福されてるのに私は祝福されてない。なんてかわいそうなんだ。
Everyone else has caring people around them. I don't have anyone who cares for me.
みんなはちゃんとケアしてくれる人いるのに私にはケアしてくれる人がいない。かわいそうだ。
Fall into self-pity.
そしてそんな感じで自己憐憫に陥ってしまう。
But the advice that God gives here is strange advice.
でも神様が与えたアドバイスは本当に奇妙な不思議なアドバイスです。
And the advice is if you're in the most difficult situation.
それはもし本当に困難な不可能に思えるような状況にいるんだったら、
Begin to sing.
まず歌い始めなさいって。
And show joy.
そして喜びを見せなさいって。
Even though nothing has changed.
何も変わってなかったとしても。
Yeah. In advance.
先に。
Before you have ever received anything.
何か受け取る前に、それよりも先に。
Yeah. And I have found that this is powerful, powerful.
で、これが本当に力強いっていうことが分かったんです。
Yeah. Now I told this story Sunday, and that is that every day in my life it's a different day physically.
で日曜日にも話したと思うんですけれども、毎日私の体の状態が全然状況が違うんですね。
And I've been very thankful because for the past four days I've been 調子いい。
ですごく感謝なのはこの4日間すごく調子がいいんです。
And my condition today, I feel pretty good today too.
そして今日の私の体の調子もいい感じです。
But a couple of weeks ago, I got into a bad Monday night.
でも何週間か前の月曜日はもうすごく悪かったんです。
And I have packages of pain-killing medication.
あの痛み止めの薬をパッケージで持ってるんですけど。
And the pain started all over my body.
で痛みがもう体のあちこちに出て始めて。
Yeah. And I took some pain medication.
でその痛み止めを何個か飲みました。
And nothing changed.
それでも痛みが止まない。
So I took more.
だからもっと飲んでみて。
And I took more.
もっと飲んで。
And nothing changed.
それでも何も変わらない。
And my wife was teaching English in our house.
で私の奥さん、妻は家で英語を教えてたんです。
And the pain was so great that I wanted to scream.
であまりにも痛いので、もう叫びたい感じだったんです。
But that would destroy my wife's English class.
でもそうすると、妻の持ってるこの英語学校が ダメになってしまう。
And so I went into my log cabin room, soundproof room in the garden.
でもなのでその庭の方に出て建てた防音室、ログハウスの防音室に入りました。
And I kept waiting for the pain medication to take effect.
そして薬が効くのをずっと待ってたんです。
And nothing happened.
でも何も起こらない。
And so I just was screaming.
だからもううわーって叫び出したんです。
I couldn't do anything but scream.
もう叫ぶ以外何もできなかったんです。
Yeah. And I was just like, ah, like that.
こんな感じでずっと叫んでたんです。
Yeah. It was. I've never had a pain like that that I can remember.
あんな痛み今までないぐらいの痛みでした。
Yeah. And partway through my screaming.
そしてその叫びの中で、
I changed it a little bit.
ちょっと変えたんです。
ハレルヤ、ハレルヤ。I started singing.
叫びの中にハレルヤって感じで神様に歌い始めたんです。
Crying and singing.
泣きながらそして歌ったんです。
And forcing myself to give thanks.
そして自分自身をなんとかもう感謝を捧げるっていう風に無理やりさせたんです。
And the pain would not go down.
それでもう痛みはなくならなかった。
And I kept singing.
それでずっと歌い続けたんです。
And I opened my eyes.
目を開けてみると、
And there was an angel right here.
御使いが私のすぐそばにいたんです。
I saw as clear as can be.
もうはっきりと目で見えることができました。
The angel was kind of like glass with rainbow colors.
の虹色のようなガラスのような感じの天使でした。
And the angel reached over and put his hand on my chest.
そしてその天使が私の胸に手を伸ばしたんです。
And the pain started going down.
そしたらその時から痛みがどんどんどんどん収まって、
yeah, yeah.
そして呼吸も普通にできるようになりました。
Yeah, yeah. What happened?
何が起こったか。
Isaiah 54 verse 1 is what happened.
このイザヤ書の54章の一節、これが起こったんです。
Yeah. Most people never find this secret.
多くの人はこの秘訣、秘密を知らない。
They're too quick to complain.
すぐに文句を言う。
Yeah, too quick to blame someone else.
すぐに他の人のせいにしてしまう。
But when people show their praise to God in the most difficult situation, this moves the heart of God.
でも本当に困難な時にそのような感謝の心を神様に向けて言うと、そのことが神様の心を動かすんです。
Yeah, you know, maybe some people listening on the net right now, you say, oh, 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 Rob's talking about angels.
そしてインターネットで聞いてる人たちは、わあ、ロブが天使のこととか言い出したよって。
Yeah, you got to be careful.
ちょっと気をつけないといけない。
You know, there are cults that talk about angels.
カルトの中では天使のことを言ってるのもあるし、だから気をつけないとって思ってるかもしれません。
Yeah, but that kind of a person, maybe they have not been through the kind of pain that I have dealt with.
もしかしたらそういう人たちは私が通ってきたこのような痛み、通ってきたことがない方かもしれません。
Yeah, and so my advice to you is just to remember this place in the Bible. Remember it.
ただ私が皆さんに言えるアドバイスっていうのは、この聖書箇所からのアドバイス、どうぞ覚えておいてください。
When everything in your life looks impossible,
自分の人生の中もう全てがもう無理、不可能だって思えるような時、
Sing to God.
神様に歌ってください。
Sing as if an answer has already come.
まだ答えが何でも来てない時でも神様に向けて歌ってください。
That's what we can learn from verse 1. Let's look at verse 2.
それが一節から学べることでした。
Yeah.
次、二節。
Verse 2 and 3.
二節と三節です。
Yeah. Still, God is giving advice to this woman.
神様はこの女性の人にまだアドバイスを送ってるんです。
Yeah.
あなたの天幕の場所を広げ、あなたの住まいの幕を惜しみなく張り伸ばし、綱を長くし、鉄の杭を強固にせよ。あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、荒れ果てた町々を人の住むところとするからだ。
What this section is saying is that begin to prepare for what you're going to receive that is good from God.
ここで言ってるのは、神様があなたに与えようとしているものを受け取る準備を始めなさいっていうことなんです。
In advance.
前もって。
Even though you haven't received anything.
何もまだ受け取ってない状態であってもです。
Yeah. Begin, look at what you're doing with your life.
自分が自分の人生で何をやってるか見てみましょう。
And make sure that what you are doing in your life does not conflict with what you're asking God to do.
そして自分がやってることと神様に頼んでることとが争わないような状態にしましょう。
Yeah. If you're praying and praying and asking God for some kind of a miracle,
もし神様に祈って奇跡を求めているんだったら、
then look at what you are doing.
まず自分が何をやってるのか、それを見てみてください。
You know, today I was doing a little bit of shopping with my wife.
今日は自分の妻と一緒にちょっと買い物に行ってみました。
And right now, Costco is selling a very good walking stick for handicapped people.
で、コストコでは今身体障害者のために素晴らしい使いやすいような杖を売ってるんですね。
And it's the kind where there's a handle here and it's adjustable, but then it goes out into four little legs at the bottom.
で高さが調整できるような杖持ち手があって、その先っちょの足の方は今度4つの支えがあるような、そういう杖があるんです。
And the doctor told me you should get one of those.
でお医者さんにはそれ買った方がいいよっていうふうに勧められ
て。 And my wife said, oh, that would be good. Why don't you get that one?
で私の妻は、あれがそうじゃない、買ってみたらって言われたんです。
And I said, no, thank you.
でも私は、いや、いらないって断ったんです。
She said, why?
なんでって聞かれて。
Because, I said, by buying that, that would say I am forever going to be sick.
なぜなら、その杖を買ってしまうと、イコール私はずっと病気の状態っていうことになってしまうから。
And so I use sports hiking sticks.
だからその杖じゃなくてスポーツ用のハイキング用のスティックを買うことにする。
Yeah, because someday,
なぜならいつか
I'm going to walk all over Japan again.
もう一度日本全国を歩き回るんだ。
And I can use them now.
で今これ使える。
But I can also use these sticks as I get stronger.
今このスティックを使いながら、そして自分が強くなっていった時でもそれを使い続けることができる。
And when I'm walking down Suzurandai Street, people see the sticks and they don't think I'm a handicapped person.
で、このスポーツ用のスティックだったら、私がスズランダイをこのスティック持って歩き回っている時、人々が見ても私がその身体障害者とは思わないだ。
They think I'm a hiker going to Kikusuyama.
今から Kikusuyama に登るハイキングする人なんだなっていうふうに思われる。
And so what God is saying to this woman here is build a bedroom for your baby, new baby. Enlarge your tent.
でこの2節で神様がこの女性に与えたアドバイスっていうのは、子供が生まれた時のために子供用の部屋を作りなさいって言ってるんです。
And so the question for each one of you is what you're asking for God and what you're doing, is there a conflict or are they in line? It's very important.
なので皆さん一人一人に質問したいことがあるんですけど、それは自分が神様に対してお願いしている、祈っていること、それと自分が今実際にやっていること、それはお互いに相争うようなものですか、
yeah.
それとも一致するようなものなのか。
Yeah, I have a notebook. I open my notebook every morning.
で、私にはノートがあって毎朝開けてるんですけど。
And I say, God, I want to be able to go all over Japan sharing the good news of the Lord Jesus Christ.
そして神様に、神様、私は日本全国を歩き回って、そして神様、イエス様のこのいい知らせ、福音を伝えたいんですって祈ってます。
Is there anything I am doing that is the opposite of what I'm asking from you?
でもこのことをあなたに祈っていること、それと違うようなものを、もし自分が何かやってるのであれば教えてください。
And I write down different things to make change.
でそれを書き出して、そしてもし違うものがあるんだったら変えるようにしてってる。
Because I need an impossible miracle.
なぜなら私は本当に不可能に対する奇跡が必要だから。
Yeah. And in my case, it's a life and death situation.
私にとっては生きるか死ぬかの問題なんですね。
And so also, if you want that kind of a miracle,
なので皆さんにもそのような奇跡が必要なんです
。You've got to look at every detail of your life.
私自分の人生を本当に詳しく見ていかないといけない。
And find out what things you need to let go of and change.
そして何を手放して変わっていかないといけないかっていうのを見つけていきましょう。
Let's look at the next section.
次のセクションです。
Verse 4, verse 5, verse 6.
4節から6節。
Yeah.
恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめの時代のそしりをもう思い出さない。あなたの夫はあなたを作ったもの、その名は万軍の主。あなたの贖い主はイスラエルの聖なる方で全地の神と呼ばれている。主はあなたを夫に捨てられた心に悲しみのある女と呼んだが、若い時の妻をどうして見捨てられようかとあなたの神は仰せられる。
Look at verse 4 especially.
特に4節。
Read it one more time.
はい。恐れるな、あなたは恥を見ない。恥じるな、あなたは恥ずかしめを受けないから。あなたは自分の若かった頃の恥を忘れ、やもめ時代のそしりをもう思い出さない。
Okay.What this is telling us right here is if you're wanting an impossible miracle, you will face fear.
ここで言ってるのは、もし自分が本当に不可能と思えるようなことに対しての奇跡を求めているのであれば、私たちはその恐れと直面することがあると。
Yeah, because everyone will tell you it's not possible. Everyone will be telling you it's not possible.
なぜなら周りの人がそんなん無理だよ、不可能だよって言うんです。
Yeah. And so you will be doing and moving in the opposite of what everyone is telling you.
みんなが言ってることと全然逆方向に自分は動こうとしてる。
And so you will experience fear.
だから恐れを経験することになります。
And so how you stop the fear in your life is a key thing.
どのようにその恐れを止めるかっていうのがすごく鍵になってくる。
I talked about this Sunday that every kingdom there is a currency of finances.
日曜日にはどの国でもそれをそこの経済を回す貨幣があるっていうこと、通貨があるっていうことを話します。
America is the dollar.
アメリカではドルが。
Japan is yen.
日本では円が。
The kingdom of God is faith.
神様の御国では信仰です。
And when we believe God and we trust Him, it moves God and He flows and He works in our life.
私たちが神様を信じて、そして信頼するとき、その中を通して神様がどんどんどんどん働かれる。
In Satan's world, the currency is fear.
でもサタンの世界ではその通貨っていうのは恐れ。
And if He can put fear upon you,
サタンは私たちにその恐れを送ることができる。
And you receive that fear.
で、私たちがそれを受け取ってしまう。
He can stop God's work in your life.
そうすると、サタンは神様の働きを私たちの中で止めることができる。
And actually, he can begin to bring in his own bad things into your life.
そして実際、私たちの中にもっと悪いようなものを、状況をサタンは送り込むことができるようになります。
For example, in verse 4 here, he talks about feeling shame. Fear can bring in a feeling of shame.
恐れと、そしてそれによって恥を見ることになるって。
Yeah, yeah. And so, how do you deal with fear?
じゃあどうやってその恐れを扱っていけばいいか。
And the way you deal with fear is to immediately speak against the fear with God's word.
その恐れに対する処理の仕方っていうのは、恐れが入ってきたときすぐに神様の言葉で対決する。
Yeah. Let's take an example. Psalm 91.
例えば詩篇の91篇です。
Psalm 91. Okay.
はい。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。はい。
Yeah. Yeah. For example, every time I meet my doctor, he says, "Wow, you're still walking. You're okay. You're walking."
例えば毎回私のお医者さんに会うたびに、あ、あなたまだ歩けてるんですね、yeah. って言われる。
It's any time now.
いつでも。
Yeah. You don't have long.
いつでも悪くなるよって、あなたにはそんな時間残されてないよっていうふうに言われるんです。
He told me this last time too. You don't have long.
前回もあなたはそんなに残された時間ないよって言われてる。
And, I coming out of the hospital.
そしてそこから病院から出て、
And the thought comes like this. What if it's true?
もしそれが本当だったらどうしようっていう思いが入ってくるんです。
Fear. Boom. What if it's true?
それが入ってく
るAnd you have to speak against it right there.
で、その恐れの思いに対して私たちが口で対決しないといけないんです。Yeah,
yeah. The doctor, ah, ロブさん。
ロブさん。
あ、まだ歩いてますね。うん。杖は？え、今日杖ないの
？You don't have the stick now.
うん、まだあんまり長くないからね、もう。うん。
You don't have any longer.
うんうんうん。スズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズズ
その時に言うんですね、詩編の91編、意図高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。
もっとなんか
私は
強く強く
強く、私は主に申し上げよ、我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と、主は狩人の罠から、恐ろしい疫病からあなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる、あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり砦である。
OK、 出した。よかった。
Pushed out。
Nothing is impossible with God。
神様にあって不可能なことは何も一つない。
yeah, yeah, yeah. This is what I do。
それが私がやってることです。
Every day。
毎日。
Sometimes many times a day。
ある時は一日に何度も何度もやっています。
yeah. How are you with fear? How do you deal with fear?
私たちがどのようにその恐れを扱っているか。
yeah. If you want to see impossible type miracles, you have to be able to push back the fear.With God's promises.
もし私たちが不可能に対するすごい大きな奇跡を見たいと思っているのであれば、恐れが入ってくるとき、神様の約束の言葉に対を持って対抗していかないといけない。
Yeah. Saturday, I had a wonderful time at Onomichi.
土曜日は尾道で素晴らしい時間を持ちました。
Yeah. But, before I left,
でも出発する前、
I didn't just get dressed.
普通に着替えたわけじゃないんです。
Yeah, after getting everything, my bag and my clothes on and getting ready to go,
全部自分の着替え済ませて荷物も整えてさあ行くぞっていう時、
Then my wife and I, we sat down.
私の妻と一緒に座って、
We got God's promises on note cards.
神様の約束をノートのカードに書き出してたんです。
And we spoke against the fear with God's promises.
そしてその神様の約束の言葉をどんどんどんどん言い始めたんです。
And pushed out all that fear.
そして恐れをすべて追い出したんです。
And then I got on the Shinkansen.
それをやって、そして新幹線に乗っていったんです。
Boom.
力。
Yeah, yeah. This is what we can learn from here. Fear. How do you handle fear? This is the key.
どのように恐れを取り扱うか、それがすごく鍵になってきます。
Yeah, well,
もしこの恐れをうまく扱えなかったら、いろんなも悪いものが入ってくるようになります。
You've got to learn to push out the fear with the promises of God.
神様の約束を持って、その恐れを締め出していく、押し出していくことを私たちが学ばないといけません。
Yeah, and so I encourage you to get fine promises that address your situation in the Bible.
なので、聖書の中で自分の状況にぴったりだと思うような神様の約束の言葉を見つけ出してください。
And have them ready on your mouth.
そして、いつでもそれを口に出して言えるぞっていう状況にしときましょう。
Okay, let's look at the next one.
次見ていきます。
And the next one is, verse 7 and 8.
7節と8節。
Yeah.
読む?
Yeah, could you go ahead? We're running out of time, so.
私はほんのしばらくの間あなたを見捨てたが、大きな憐れみを持ってあなたを集める。怒りがあふれてほんのしばらくあなたの顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛を持ってあなたを憐れむと、あなたをあがなう主は仰せられる。
This is just telling us there are times in our life where God seems to be making a かくれんぼ hide and seek with us.
このことは7節の中で、神様が私たちの人生の中でかくれんぼしているような時期があるよって言ってるんです。
And, it is one way we can strengthen our relationship with God.
そしてそれを通して私たちの神様との関係を強めることができる一つの方法なんです。
How many of you have prayed and you felt like your prayer just kind of went up to the ceiling and fell back down?
祈ってもその祈りが天井に当たって落っこちてくるようなそのようなあの体験したことある方いらっしゃいますか？
This is an important time.
その時がすごく大切な時期なんです。
It's at that time where you need to say, God, I do not feel you.
でその時に私たちこう言うべきなんですね。神様、私はあなたを感じることできません。
Yeah, I don't get any kind of strength.
何も力感じない。
But I know you're there.
でもあなたがいるってことを知ってます。
And so I put my trust in you.
だからあなたを信頼します。
And this moves the heart of God.
そういうことを言うと神様の心が動かされる。
And deepens our relationship with God.
そして神様との関係が深くなっていくんです。
Now let's look at the next one.
次のポイント。
And we don't have time to read all the scripture, but let's look at verse 14 and 15.
全部見ることはできないんですけれども、14節と15節を見ていきたいと思います。
Let's see. 14, 15, 16.
14、15、16節を見ます。あなたは義によって固く立ち、虐げから遠ざかれ。恐れることはない。恐れから遠ざかれ。それが近づくことはない。見よ。攻め寄せるものがあってもそれは私から出たものではない。あなたを攻めるものはあなたによって倒される。見よ、炭火を吹き起こし武器を作り出す職人を創造したのは私である。それを壊してしまう破壊者を創造したのも私である。
Here God is promising tremendous, wonderful blessings.
ここで神様はもうびっくりするような大きな祝福を約束してくれている。
Especially in verse 10, we didn't read it, but promises wonderful blessings here.
特に10節で私たち読まなかったんですけれども、素晴らしい約束を祝福を約束してくれている。
But verse 15 is key.
でもここでのキー、鍵となるのは15節です。
And what God is saying is here is if trouble does come into your life.
ここで言ってるのはもしその問題がやってきたとしても、
It's not from me.
それは私からのものじゃないよって。
Don't blame me. Don't blame God.
だから私を責めないでって、神様を責めちゃダメだよって。
Yeah, yeah. If you blame God, everything is stopped.
もし私たちが神様を責めてしまうと、すべてが止まってしまう。
And when things are very difficult, we're tempted to blame someone.
物事がもうすごい難しい状況になるとき、私たちはいつも誰かを責めたくなる。
Yeah, but we are not to blame God.
でも神様を責めるべきじゃないんです。
It's okay to say, God, I feel like I have been betrayed.
こういうふうに言うのは大丈夫なんですね。神様、私は裏切られたように感じてますって。
Yeah, I feel like you don't hear me.
全然私のこと聞いてくださってないように感じる。
I do not understand why these troubles are coming into my life.
どうしてこの問題がやってきたのかわからない。でも神様、あなたを信頼しますって。そのことによって私たちの神様との関係が深くなっていきます。最後のポイントは17節です。
If you're in a very difficult situation,
ほんまに難しい状況にいるとき、
and trouble is coming at you, one problem after another,
次から次へと問題がやってくる。
Yeah.There's an important thing that we can say in verse 17. Please read it.
この17節のところで私たちが学べる大切なことがあります。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。また、裁きの時、あなたを責め立てるどんな舌でも、あなたはそれを罪に定める。これが主のしもべたちの受け継ぐ分、私から受ける彼らの義である。主の御告げ。
Verse 17 has become a habitual thing that I have been saying.
この17節は私がもう習慣的にもう何度も何度も言ってる言葉です。
And that is when trouble comes into my life.
自分の人生の中に問題がやってきたとき。
Disappointing news.
のがっかりするような知らせが入ってくる。
It looks like the devil is winning in my life.
人生の中でサタンの方が勝ってるように見える。
And I speak against him with these words, no weapon that is formed against me shall prosper.
その時にこの言葉を言うんです。あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。
This is not my idea. This is God's idea.
これは私の考えじゃなくて神様の考えです。
It is God's promise.
神様の約束です。
No weapon that is formed against me shall prosper.
あなたを責めるために作られる武器はどれも役に立たなくなる。
I'm going to stop here tonight.
今晩はここで終わります。
Isaiah 54 verse 1 to 17.
このイザヤ書の54章の1から17節。
This section is my treasure.
これは私にとっての宝物です。
Yeah. This is giving me strength to live.
私に生きる力を与えてくれる箇所です。
This is something that I am standing on every day.
毎日この御言葉に立ってるんです。
You may not be in an impossible situation right now.
皆さんもしかしたら不可能と思えるような状況の中にいないかもしれません。
But I encourage you to mark this place in your Bible.
でもこの箇所を本当にマーカーつけといてください。
So when you find yourself in an impossible situation,
そして自分が無理不可能な状況にいるって分かった時、
you will not just be confused.
そこで混乱しなくていいです。
But that you will know what you can do.
この54章で分かったことがあるので。それをしたらいい。
God is good.
神様は良い方です。
His advice is here for us.
神様のアドバイスがここに私たちに書いてあるんです。
Let's have a little bit of worship before we go on to the small groups.
はい。もう一曲賛美していきたいと思います。
このメッセージが皆様のためになったことを祈ります。We pray that today's message was meaningful to you. どうぞ私たちのビジョン、Touch Japan、日本に触れるというビジョンに一緒に参加してください。Please join us in our vision called Touch Japan。それは日本の多くの魂が救われることと、ロブの健康が続けられることのためのお祈りです。And that is to pray for the salvation of many thousands of souls in Japan and for the continuous health of our Pastor Rob. どうぞ、多くの方たちとこのことを分かち合っていってください。And please pass on this message to as many people as you can.